健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月11月のテーマは目について考えてみようです。はい、今週からはですね、先週はいろいろとね、目の
症状とか、
症状について、はい、一問一答形式でね、はい、お答えいただきましたが、今週からは具体的に目の病気について、はい、伺ってまいります。今日は白内障についてです。そもそもこの白内障というのはどんな病気なんですか？
これ
は
たくさんの病気方が年を取るとかかってしまう病気なんですけどね、はい、これは目の中 その眼球の水晶体というところが白く濁ってしまう病気なんですよね。これはどうしても年を取りますと必ず起こってくるという病気なんて仕方ないんですけど、これそれ以外にでもですね、加齢以外にも例えば糖尿病とか、あるいはアトピー性皮膚炎なんかのそういうのに合併して発症したりすることがあるんですね。
はい、
あと薬でステロイド薬なんかを長期間飲んでるときに、それが白内障になるっていうこともあるんですよね。で、白内障っていうのは先ほど言いましたように年を取れば誰でも起こる病気で、60歳代で約7割、70歳になると8割、80歳以上になるとほぼ全員が加齢白内障というのにかかると言われてますよね。
なるほど、年とともに、
はい、
だんだん、ね、こう皆さんもなっていく病気ということなんですね。はい、でこの白内障というのは眼球の中の水晶体という組織が、ね、はい、白く濁る病気ということですが、ですね、この水晶体の働きというのはそもそもどんな働きをしているんですか？
はい、この水晶体というのは無色透明の弾力のある組織なんですね。でタンパク質と水分からできていまして、厚みのある凸レンズのような形をしているんですよね。
はい、
でこの水晶体には2つの働きがありまして、1つは外から入ってきた光を屈折させて後ろの目の後ろにある網膜にちゃんとピント合わせるという働きをやっているんですね。
はい、
それからあとはその水晶体の厚みを変えて、その遠近感に近い像なのか遠いところの像なのか、それをきちっとピント合わせて、それもこの水晶体が調整してるんですよね。
はい、
それでちょうど見やすくなってるわけですよね。
具体的にはこの白内障になるとどんな症状が現れてくるんですか？
そうですね、この白内障は特に加齢と年を取ることによって起こる白内障の場合には、ゆっくりと進行していくんですよね。
はい、
そのために、異常があってもなかなか自覚し症状がちょっと感じないことがあるんですよね。で6つの症状がよく現れると言われてますよね。
はい、
まず一つ目は目の前に霞がかかったように物が霞んで見えるという症状ですね。
はい、
それから二つ目は新聞などの小さい文字が読みにくくからどうも見えにくいと、で眼鏡をかけても見えさはあんまり変わらない、よく見えないということなんですよね。で三つ目は光を眩しく感じたり、あるいは明るいところで物が見えにくくなったりですね、で日光が強く差している場所に出たりすると一層眩しくなってですね、そういう感じる場合があると。それからあと夜に車を運転していても対向車のライトがパカッと光るとですね、それが眩しくて何も見えなくなってしまうというようなことがあるんですね。
はい、
4つ目はその暗いところでもですね、物が前よりも見えにくくなったりですね、あるいは照明がついているのになんか暗いというような感じがするというのが4つ目ですね。
はい、
それから5つ目は物がですね、二重とか三重に見えてどうもピントが合わないということが5つ目ですよね。それから6つ目っていうのは一時的に水晶体の屈折率がその増してですね、近視の状態になってですね、近くのものよく見えるってことがあるんですね。これもその白内障の一つの症状なんですよね。
はい、では突然ねこういったことが起きた時には、はい、やはり白内障を疑った方が、
そうです、あと年を取った場合はそういう可能性がありますよね。はい、
なるほど、ぜひまた、はい、セルフチェックも、ね、していただきたいですよね。普段私たちがこの白内障にならないためにはどのようなことに気をつけたらよろしいですか？
これは老化現象の一つですので、年を取るとどうしても予防方法はなかなかないんですよね。ただしその紫外線がですね、実は水晶体の濁りを促進させているってことが分かっているのでですね、
はい、
紫外線の強い時期はですね、UV カット そのサングラスだとかそういうものを使うとかですね、あとは白内障の進行、それによって白内障の進行を遅らせるということが一つの方法かもしれませんね。あとは老化によりますから、当然栄養バランスの取れた食事でですね、全身の老化を遅らせるということが予防の一つじゃないかと言われてますよね。
はい、 はい、目だけではないということなんですね。
そうですね、
はい、実際に白内障にかかってしまった場合、治療はどのように行っていくんですか。
はい、どうしても白内障になってしまいますと、やっぱり根本的に治すのは水晶体の濁りを、除去するっていうのは手術療法なんですよね。
はい、
この、白内障の治療の目的というのは、水晶体の濁りをですね、除去して視力低下を改善して、そういう不自由なものを解消するということになるんですね。
はい、
その治療法には3つありまして、まず、そんなにひどくない時には、経過を見てですね、定期的に眼科を受診して、あまり進んできたらまたいろんな方法を考えようというのはまず最初ですよね。
はい、
2つ目は薬を使って、その目薬ですよね、点眼薬を用いてその白内障の進行を止めることはできないんだけど進行を遅らせると、要するに止められないんだけど遅らせるというのが、目薬の働きですよね。
はい、
で、こういう経過観察だとか、あるいはその目薬を使ってですね、しばらく様子を見ながら、治療をしていても、どんどん視力低下が進んでいくと、で日常生活も不自由だなというようになった時に、やっぱりこれは最後はやっぱり手術をするしかないんですよね。
はい、
で3つ目は手術なんですよね。最近では日帰り手術というのは随分多くの病院とかクリニックでもできますので、
はい、
その場合に、そういう手術を受けるのも一つの方法なんですよね。その場合、ただ自分で車を運転したり、あるいはその一人で交通機関を利用するのはちょっと帰りがですね、危険なんですよね。やっぱり特に糖尿病とか高血圧とか、あるいは心臓病なんかのそういう持病を持っている方の場合はですね、どうしても病状が安定するのを待って手術をする必要があるということを言われてますよね。
はい、ということで今日は白内障についてお話を伺いました。はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、このコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。